私は彼を恐怖の目でしか見ることができなかった。こんな未来が来るなんて、あの時はまだ思ってもいなかった。ネクタイを片手で緩めながら鈴木が話し出した。彼は弁護士をやっている私の部下、とても優秀なビジネスパートナーだ。弁護士といっても人の仲裁のようなことではなく、企業同士の経営統合や法的に企業を守るのが専門。彼の困ったことがあるとネクタイを緩める癖はいつものことだ。
彼女が今の仕事を辞めて私の田舎に引っ越さないかって。
ダメよ、今のプロジェクトに何年かけてきたと思ってるの？私が事務所を立ち上げてせっかく軌道に乗ってきたのよ。あなたなしではもう回らない、分かってるでしょ。
彼女に結婚して婿へ入るように詰められているらしい。何でも地方の名家だとか。私も何度か会っているが、確かに少し常識知らずのお嬢様に見えることはあった。
そんなことないですよ、すべて佐藤さんの手腕です。
ありがとう。この話は目の前の商談が終わってからにしましょう。いい？集中して行くわよ。
はい。
緩めたネクタイを締め直させ、私たちはとある会社へ入っていった。
じゃあより詰めていきましょう。前向きに検討させていただきます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
とにかく考え直して、必要だったら私からユイナさんに話そうか？
無理ですよ、あいつ意外と頑固だから。
私も引き下がれない。この件が決まれば業界内でうちの事務所は一気に一流の仲間入り。うん、今の若い人たちにも企業同士の統合には弁護士が必要って教えられるチャンスなの。わかるでしょ？
わかってますよ。俺だってこのまま先輩とこの仕事を続けたいと思ってます。少し時間をください。こんな俺を拾ってくれて本当に感謝してます。じゃあ明日また。お先に失礼いたします。
お疲れ。
彼は再びネクタイを緩め、雑踏の中に消えていった。警察から連絡があったのは次の日だった。鈴木の彼女ユイナさんの友人が彼女へ連絡がつかなくなったと捜索願いを出したのだ。ユイナさんは会社も無断欠勤していた。鈴木が電話をしても電源が入っていない状態のままだった。鈴木曰く、自分勝手なところがあり、急に一人旅にでも出たんじゃないかと。特に心配する様子はなかった。私たちのオフィスへも担当刑事が鈴木を訪ねてきた。
では特に揉め事はなかったと？
はい、
わかりました。
ちなみに昨夜はどちらへ？ああ、これは事件関係者全員へ。
わかってます、弁護士ですから。
すいません。
昨夜は夕方外回りの後、上司の佐藤と別れまっすぐ家へ帰りました。それからずっと家にいましたけど。
どなたか証明してくれる方は？
一人暮らしなので。
わかりました、ご協力ありがとうございます。お邪魔しました。
それから数日後、再びあの刑事たちが訪ねてきた。